新約聖書21ページ、マタイによる福音書11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。宣教、ただキリストだけを求めてと題しまして、末森牧師に、問い継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人を守り、また助け、力を与え、あなたの御体なるこの教会へとお導きくださり、心より感謝いたします。主の初めにあなたを礼拝するこの幸いと、また特権に預かったことを心から感謝いたします。どうぞ今あなたに招かれて、一人一人私たち礼拝者としてあなたの御前に集いました。今すべてを捧げてあなたを礼拝することができますように、またあなたの生ける御言葉を聞くことに、私たちの魂が、心が、また肉体も、また耳も集中することができますように、聖霊様どうぞ助けてください。どうぞ導いてください。今日この礼拝を通して聞くよ一人お一人、あなたの豊かな祝福に預かり、新しい一週間御言葉とともに使わされていく時となりますようにお導きください。またライブ配信を通して、またそれぞれの場にあってあなたを覚えながら礼拝している兄弟姉妹の上に、また病の中にあって主を名を呼ぶお一人お一人の上に、等しき主の恵みと祝福が豊かにありますように、心よりお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ口を清め、思いを清め、ただあなたが語りたいことだけがこの場で述べ伝えられますように、心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝教会学校では、バベルの塔を皆さん学んだかと思いますけれども、このバベルは混乱というですね、そのような意味を持っておりますが、この9月の初めに皆様のお祈りに支えられながら、関西聖書学院のこのカイロスコースで世界宣教の学びをいたしましたときに、まあ、今まではバベルの塔というと、まずですね、何よりも人間の傲慢ゆえにこう散らされていってしまった、まあ、そのことを私も学んできましたけれども、そこにも神様の豊かな世界宣教への身思いがあるということをですね、その学びを通して、大変大きなですね、この教えられました。このノアをはじめですね、ノアがこの箱舟を出てってから、人々がこの地に満ちようということで、そのことを神様は約束として、ご命令として地に満ちていくようにということを、埋めよ増えよですね、地に満ちよ、創世記の最初の言葉と同じ言葉を持って語られたわけですけれども、やっぱり出ていくことができない、やっぱり地に満ちていくにはですね、神様の力が必要でありました。そのような中にあって、バベルの塔が建てられていくわけですけれども、そのことを通して神様がやはり散らされていった。でそれを通してですね、神様はやっぱり全てのために、全人類に、全て作られた者たちにご自身を表すために もこのバベルの塔が用いられていった人間の弱さもですね、愚かさも主は世界宣教のために用いられたということを、まあ、その学びを通して教えられました。今私たちこの終わりの時代にあって、コロナ禍にあってですね、混乱、まさにバベルですね、混乱の時代を生きておりますけれども、その中にあっても主が全てを握っていてくださり、支配してくださっていることを信じて心から感謝いたします。今日もその中で皆さんと共に礼拝が捧げられますことを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。今朝マタイによる福音書11章のこの28節からの、まあ、いつも有名な御言葉ですけれども、この有名な御言葉を開かせていただきました。イエス様は今日私たち一人一人に、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そのようにおっしゃいました。イエス・キリストを信じるということ、神を信じて生きるということは、何か聖書的な知識を得て、またその知識を持って生活を豊かにし、またその知識を持って聖書のですね、この教えをもとに豊かな生活を送っていく、生活のところどころにこの聖書の御言葉を反映しながら、取り入れながら、敵、何時の敵を愛しなさいですね、素晴らしい教えとしてこのことを実践していくために、イエス・キリストを私たちは信じているのではありません。信じるということは、今日イエス様がここに語られたように、私たちが招かれたように、学びをすること、知識を蓄えること、また良い行動をすること、そのために私たちが聖書からピックアップしてですね、それを私たちの人生に取り入れていくことではなくして、私たちが神を信じるということ、イエス・キリストを信じるということは、主のもとに重荷のすべてを携えていくということです。先ほど賛美しました、イエス、イエス、イエスとですね、主の名を呼びながら主のもとに来るということです。主の身元にすべてを携えてイエス様のもとに行く、これが信じるということです。ローマの信徒への手紙の6章でパウロがこのイエス・キリストの信仰というものをですね、私たちに教えてくださっています。ローマによる、ローマの信徒への手紙6章の3節から8節をともに読みたいと思います。ローマの信徒への手紙6章の3節から8節、280ページ新約聖書280ページローマの信徒への手紙6章の3節から8節を、そうですね、購読いたしましょう。6章ローマの信徒への手紙6章3節から8節を購読します。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。ご一緒に、死んだ者は罪から解放されています。8節、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。アーメン。パウロがここで語っているイエス・キリストを信じるということは、新しい命に生きることだ。何か生活の中で良い教えを取り入れていくことでも、たくさんの宗教的知識を学ぶことでもなくって、イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストと共に十字架につけられて死んで、そしてイエス・キリストと共に復活し、新しい命、新しい人生に生まれ変わって生きることである。 そのようにパウロはこの6章のところで私たちに教えています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。イエスキリストを信じるということはイエス様のもとにすべてを携えてすべてを主の十字架のもとに持っていき、また私たちの弱さも罪も汚れも一切の問題もイエス様の十字架のもとに置いて生きること、イエス様の新しい命に預かって生きること、これが信じるということです。イエスキリストを信じてイエスキリストと共に生きるということです。イエス様の招きはただ私のもとに来なさい、一緒にいましょう、そのような招きではありません。イエス様の招きは私のもとに来て私のすべてになりなさいということです。イエスキリストのすべてとなってイエスキリストに満ち溢れてイエスキリストと一つになって生きるように、今朝も私たちが招かれたことを信じて感謝いたします。イエス様はもう一つおっしゃいました。私のもとに来て休ませてあげよう。教会に来てですね、今日はこの礼拝の後にチラス配りに行きます。また教師会があります。また聖歌隊の練習もあります。また草刈りもあります。朝ですね、それらの予定を皆さんと共にこの思い起こしながらですね、この予定を組みましたときに、もうたくさんの今日ですね、午後働きがある、そのことにちょっとですね、心が動揺しましたけれども、何かですね、私たちはこの信仰の歩み、イエス様休ませてあげよう、今日ユージ兄弟は寝ずにですね礼拝に預かっています。この信仰に本当に感謝いたします。何かをですね休ませてあげようと言っても、どこでですね、どう休むことができるんだろうか。教会生活を歩んでいくとたくさんの奉仕があって、なかなか休むことができないじゃないか。そのように私たちは霊肉ともに疲れてですね、一週間日曜日ここに来るとそのような思いを持つ方もいらっしゃるかもしれません。でもイエス様は今日この御言葉通りにいただくならば、休ませてあげよう。信仰生活は休むこと。アーメンですか？それとも、いやちょっとアーメンできないという方もですね、たくさんいるかもしれません。でもイエス様がおっしゃったことは、休ませてあげよう。つまりどういうことでしょうか？働きがなくなることを意味しているのではありません。でもイエス様がおっしゃった、私のもとに来なさい、そして休ませてあげよう、それは私たちが主のもとに行ってイエス・キリストのもとに行ってイエス・キリストのもとに全てを明け渡したとき、イエス・キリストだけが私のうちに生きてくださる。私が頑張るのではない、私の命で生きるのではない。今先ほど読みましたパウロの言葉の通り、私はキリストと共に信じることを通して死んだんです。私はもはや生きていない。ガラテヤ書の言葉を開くならば、我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我生くるにあらず、キリスト我がうちに生くるなり。私はもうキリストと共に死んで、ただキリストだけが生きてくださる。その時私たちはどういう状態でしょうか？休んでいる状態です。私たちの力は全く働かない。それがイエスキリストを信じる信仰であることを聖書は私たちに教えています。私たちも頑張って、イエス様にも頑張っていただく、これは聖書の信仰ではありません。イエスキリストを信じたとき、私たちの肉はすべてイエス様と共に処理されて、私たちの力は全く働くなくなって、ただイエス様だけが生きてくださる。そうすると私たちはどういう状態でしょうか？休んでいる状態なんです。これが信仰生活です。これがイエス・キリストを信じるということです。今日私たちはイエス様のこの招きに預かっていることを信じて感謝いたします。今日私たちはイエス・キリストを信じるということ、 そして信じるということは、主のもとにすべてを明け渡して、私は死に、イエス様だけが生きてくださることをただひたすらに求めていくこと、それがイエス・キリストを信じる信仰であります。フィリピの信徒への手紙を今日共に開きました。フィリピの信徒への手紙3章パウロという人はこの地上にあって地位を持っていました。権力もありました。またたくさんの教えを持ってですね、この律法に大変厳しくまた生きる人でありました。律法に対してはですね、もう落ち度のないそのような生き方をしている人でありましたし、人々の称賛も得ている人でしたし、家柄においてもですね、もう血筋においても何一つ言うことがない、そのような人でした。しかしパウロが今日このフィリピの信徒への手紙3章のところで7節からのところを読んだとき、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それを塵悪だとみなしています。この世において生きていたときに、キリストを知らずに生きていたとき、たくさん自分において身につけているものがたくさんあったパウロです。それゆえに自分を誇ることも十分にできた、そのようにパウロは言っています。でもイエスキリストと出会ったとき、イエスキリストと出会って、そしてイエス・キリストを通してその聖霊に満たされたとき、今まで自分が価値あると思っていたこと、自分がこの世において誇れると思っていた、そのすべてのことは無駄ということが分かったんです。すべてのことは私にとって何一つ価値あるものではないこと。ただキリストだけが私にとって価値あるものだということを知ったんです。これがイエス・キリストを信じるということです。イエス様と出会うということです。イエス・キリストを信じて、これも価値がある。宗教の、たくさん宗教のある中から、たくさん教えのがある中から、その一つを選ぶのがキリスト教ではありません。イエス・キリストを信じることではありません。イエス・キリストを信じるということは、イエス様と出会って、イエス様が全てとなることです。あとは無になるということです。パウロはここでちょっと汚い言葉を用いて、ふんどとみなしました。これはうんちということですね。他のものはイエス様が全てであり、他のものはもうですね、カス、もう何の私において力となるものではない、そのように人生がはっきりとしたんです。皆さん、イエス・キリストと出会うということは、そのように人生がはっきりするということです。ただ目標がイエス・キリストになるということです。ただキリストに満たされること、ただキリストが全てとなることを求めていくのが、イエス・キリストを信じる信仰です。パウロはそれに出会って、私の生活の全てがキリストになったことを褒めたたえ、そしてパウロはこのように語りました。9節、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。パウロは今まで律法に従って生きてきたとき、律法を中心として生きてきたとき、自分の力でそれをなすことを懸命に努力してきました。しかしパウロがローマの信徒への手紙7章で語っていることは、どのように語っているでしょうか。一生懸命頑張ったけれども自分にはそれを実行する力がなかった。欲する善は行わず、欲しない悪を行っている。したいと思うことをですね、願ってはいるけれども、律法を正しく生きること、愛すること、許すこと、決して裁くことがないこと、律法に正しく生きるように、そのように願うけれども、一歩前に出ると、 自分の内から自我が湧いてきて、したいと思うことがなかなかできない。その自分を知った。この自分はなんと惨めな人間だろうか。それがパウロのもう全身全霊を挙げた叫びでした。しかしそのパウロはここで語っていますように、今まで自分の義で、自分の力で、自分の肉の力で正しいことを行い、いい生き方をしようとしてきたときには、それをなすことができなかった。むしろ自分の罪ばっかりを知って、自分ばかりを責めるような苦しい、また再び奴隷に帰っていくような、そのような苦しい生き方だったけれども、そうではなくて、イエス・キリストの信仰による義、信仰に基づいて神様が与えられるその義に生きるようになったとき、すべてがキリストになって、自分の力ではない、ただイエス様を信じる信仰によって神様が正しいとしてくださる、その神様の恵みと力によって生きるようになったのです。ハレルヤ。これが信仰です。皆さん、これが信仰です。私たちが頑張るんじゃないんです。私たちが頑張って努力するのが信仰じゃないんです。ただイエス・キリストが、ただイエス・キリストを信じて、イエス様が私のすべてとなってくださるように、そのことだけをひたすらに願い求めていくことが信仰です。ただひたすらに主の名を呼び求めていくならば、私たちは救われます。イエス・キリストを信じる信仰を通して、神様が私たちを正しいものとしてくださる。その時、私たちは自由なものとして生きることができるようになります。今日イエス様はそのために私たちを招いてくださいました。私のもとに来なさい。疲れたもの、重荷を負うもの、すべて私のもとに来て休みなさい。皆さん、休みましょう。主のもとで、主と全く一つにされて、主が生きてくださること、主が私のうちに、皆さんの生活のうちに、家庭のうちに、子供たちのうちに、職場のうちに、学びの場にあって、主が勝利してくださることを求めましょう。主がすべてとなってくださること、キリストをただ私たちのすべてとして信じ、このお方を私たちの人生の主として、王の王として、受け入れる人生を私たちは歩んでいくものとなりたいと願います。パウロはそのようにして、今日このフィリピの信徒への手紙の中で、だからパウロはこのようにイエス様を信じて、ああよかったよかったですね、もうそのようなイエス様を信じたから、もうすべてが完璧で、もう私の信仰生活はハレルヤ万歳、そのようにパウロが語ったでしょうか。パウロがここに主をひたすらに求める、その信仰の謙遜な姿があります。フィリピの信徒への手紙10節からのところを共に読みたいと思います。10節から14節を共に読みましょう。フィリピの信徒への手紙3章の10節から14節を共に読みます。3、はい。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。パウロは、まだ捉えたと思っていません。今私たちはパウロ先生を聖書を通して読むときに、もう十分でしょう。 パウロほどの人、聖霊の恵みに預かって、聖霊のバプテスマに預かって、生きるキリストと出会って、これほど真理に生きることを得て、もうパウロ先生、十分でしょう。天国に向かって、もう何の心配もすることない、まっしぐらでしょう。そのように私たちはパウロ先生を見ると思います。でも、パウロ先生はそうじゃなかったんです。いや、未だに、まだ、捉えたとは思っていません。まだ完全だとは決して思っていません。いや、まだ完全ではないから、ひたすらにキリストと共に苦しみに預かりながら、その死の姿にあやかりながら、天国目指してひたすらに捉えられたものとしての歩みを全うしたいと願っている。それがパウロの告白でした。素晴らしいですね。私たちは何かもう信じました。はい、もう完璧です。もう教えられることも、もう私自身のうちに砕かれる必要も何もありません。そのように思っているでしょうか。パウロはそうじゃありませんでした。いや、まだまだ自分のうちに砕かれなければならないものがある。そしてまだまだ私がキリストに捕らえられたと言いながらも、私自身が本当に捕らえることを得ていない。まだまだ私は目標を目指して、ひたすらにキリストが私のうちに勝利してくださるように、キリストがただ私のうちに満ち溢れてくださるように、パウロはひたすらに求める、そのような信仰の歩みを歩んでいました。私たちもそうでありたいと願います。私たちも今完璧ではありませんけれども、なお主が私たちのために十字架につけられ、すべてを成し遂げてくださり、復活し、新しい命を私たちに注いでくださいました。それゆえに、パウロがこのフィリピの箇所で語っているように、本国は天国にあります。私たちはこの地上は仮住まいです。しかしこの仮住まいにある中、なおひたすらに、キリストと共に、苦しみに預かりながら、キリストと共にその死の姿に預かりながら、キリストと共に全く一つになることを求めて祈るものでありたいと願います。玉川教会に集いし、皆さんお一人お一人のうちに、皆さんの家庭家庭に、生活のすべてのうちに、ただキリストが満ち溢れてくださいますように、ただキリストが、聖霊様が満ち溢れてくださいますように、私が勝利するのではなくして、私が価値あるものとみなされるのではなくして、私のうちにあるキリストが価値あるものとして、私のうちに栄光を表してくださいますように、私を通して働かれるただイエス様が私を通して証ししてくださいますように、そのように祈るものでありたいと願います。イエス様は今日私たちに二つのことを招いてくださいました。私のものと元に来て、私と一つになって、私のもとに休みなさい。あなた方が生きるのではなくして、私が生きて主が勝利してくださる私と一つになることを、そのためにイエス様が今日招いてくださいました。もう一つイエス様がマタイによる福音書11章のこの共に読みました29節そして30節を通して私たちを招いてくださった、そのお言葉は何だったでしょうか。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様のもう一つの招きは、私の首輝きを負いなさい。私と共に休んだ皆さんが、キリストと共に一つにされた皆さんが、イエス様が私と共に首輝きを負うように、私と共に十字架を負うように、そのように招いてくださっていることを感謝いたします。パウロが言いました。苦しみながらキリストと共に苦しみを 体験しながら、イエス様のその十字架の死を我が身としながら、完成に至っていくのを待ち望んでいますと言いました。イエス様が私たちに首輝きを与えてくださるのは、共に追う十字架を与えてくださるのは、私たちがキリストと一つになるためです。私たちのうちにただキリストだけが満ち溢れてくださるために、私たちにイエス様は首輝きを与えてくださいます。私たちは自分の力で愛することも許すこともですね、重荷を負うこと、隣人の罪を負うこともできません。今日私たちはイエス様と共に福音の種まきに出ていきます。これも首輝きを負うことです。イエス様と共に福音に、福音のために出かけていくことは、イエス様と共に十字架を負うことです。今40日の祈祷会が捧げられています。愛する者たちのために、教会のリバイバルのために、世界宣教のために、魂の救いのために祈ることは、イエス様と共に首輝きを負うことです。イエス様と共に十字架を負うことです。私たちが外に出かけていくことは、イエス様と共に首輝きを負うことです。そのように私たちが生活のただ中で、また教会を通して、宣教を通して、首輝きが与えられていることは、そのことを通して、私たちはイエス様のうちにある謙遜と、イエス様のうちにある十字架を黙って追われた、その柔和な具合の命に預かっていくことです。そのことを通して、私たちの自我が打ち砕かれていくことです。私たちはこの肉なる自我が打ち砕かれて初めてイエス様と一つになることができます。私たちこの砕かれることなしにキリストと一つになることはできません。これは残念なことですね。肉においては。いや、もう信じたらそのまんま自由に主に用いられる器になりたいと私たちは願います。でも主は私たちを招いてくださり、そしてなお共に十字架を追う道を開いてくださいましたから感謝いたします。これを私たちは自分で選ぶ必要がありません。ただキリストが私たちのうちに満ち溢れてくださること、ただキリストを私たちが生活のすべてのうちに求めていくとき、私たちはおのずと主が十字架を与えてくださることを体験していきます。その時、私たちはなお、より一層、主を求めて、私が与えられた首輝きを追うことができますように、主の名を呼び求めて、イエス様の名を呼び求めて、キリストが私のうちに満ち溢れてくださることを、切に求めていくようになります。なぜでしょうか？なぜならばそうでなければ、私たちは首輝きを追えないからです。私たちが、生きているうちは、私たちの肉が元気に力を発揮しているうちは、私たちは首輝きを追うことができないからです。いや、むしろパウロはフィリピの信徒へのこの手紙の中で言っています。十字架に敵対する者がたくさんいます。十字架をむしろ排除して、いい時だけを、いいことだけを、肉の祝福だけを私たちは求めていくようになっていきます。そうするとどうでしょうか。私たちは一向に休むことができないんです。何十年何百年生きる人はいないと思いますけれども、何十年信仰生活をしても自我が生き、キリストがなかなかイエス様が働くことができない、そのように私たちが十字架を排除している信仰生活は私たちに安らぎをもたらすことができません。でもイエス様は今日マタイによる福音書で私たちに招いてくださいました。私のもとに来て私に学びなさい、私と共に首輝きを追って安らぎを得なさい。皆さん、これがイエスキリストを信じるということです。私たちは今日この御言葉に預かって、今この置かれている信仰生活の中でもう一度、今一度
イエス様の招きに応答する私たちとなりたいと願います。イエス様を信じるということを本気で取り組むものになりたいと願います。イエス様を信じ、ただキリストだけが私のうちに満ち溢れてくださることを、新しい一週間、日々の生活の中で、皆さんが置かれた現場現場で、私のうちにただキリストが勝利してくださることを、ただキリストだけを目標にして、キリストだけを目指して歩みたい、そのように祈った、そのように言ったパウロの告白を私たちの告白として歩んでいくことができますように。その時、私たちそれぞれの置かれた場所で主の栄光が満ち溢れていくことを信じます。キリストだけが皆さんを勝利へと導いてくださるお方です。キリストだけが皆さんに安らぎを与えてくださるお方です。キリストだけが皆さんを天国に導いてくださるお方です。アーメン。ハレルヤ。感謝します。主が今日もこのお方が私たちを一日一日、弱き貧しき私を導いてくださることを信じて感謝いたします。どうか主を私たちを導いてください。どうかイエス・キリストが私たちのすべてすべてすべてとなりますように。今愛する平池晃子先生が今ですね、この大きながんがお体に見つかって、今ですね、そのがんが肝臓から心臓にですね、この食い込んできて、この大変なですね、今本当にいつ天国に行くかわからない、そのような時を過ごされております。先日一時退院された平池先生をですね、まあ、何とかしてお会いしたいと思って会ってきました。感謝しました。平池先生を通して信仰を教えられて、心から主の御名を褒めたたえました。先生は天国にですね、向かうもう備えの中で感謝感謝して主の御名を褒めたたえておられました。どんなに年齢を重ねても死というものを私たちは恐れるものですけれども、平池先生のうちにはただキリストだけが、イエス様だけが満ち溢れていて、最近コロナになってからですね、10人近く姉妹たちが天国に行ったのよですね、告別式教会ですることがですねできないから、結局最後も会うことができなかった。でも今天国に10人も先にですね姉妹が行きました。今私たちは会うのを楽しみにしています。心待ちにしています。全く恐れがない、ただ平安。そして先生がおっしゃいました。91年間私は頑張ったことがない、91年間私はただ安らぎの中、全く平安の中歩んできました。私はただ主に委ねて歩んでくることができましたことを感謝します。もうですね、本当に感動いたしました。これが信仰か。すべてを委ねたから、すべてがキリストだから、私はただ主に委ねて天国に行きます。その備えの中に過ごされている先生のお姿を通して主の皆を褒めたたえました。私たちたった一度の人生です。たった一度の人生、イエス・キリストと出会いました。イエス・キリストを信じる恵みに預かりました。私たちもこの信仰の恵みに預かるものになりたいと願います。この信仰の奥義に、キリストに満たされる、聖霊に満たされて生きる、勝利から勝利、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく、この素晴らしい主の道を私たちも歩んでいくものになりたいと願います。共にお祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日もあなたの招きの中で礼拝を捧げることが許され、またイエス・キリストを信じるとはどのようなことであるのか、あなたが御言葉を通して私たちにお語りくださったことを心から感謝いたします。どうぞ今朝語られた御言葉が私たちのうちに豊かに豊かに 結び、新しい一週間の歩み、それぞれ使わされていく場所、行く場所にあって、家庭にあって、職場にあって、学びの中にあって、またどうぞ何よりも私たちのうちが、ただキリストに満たされて、ただキリストだけが勝利してくださり、ただキリストだけが王の王として私たちを支配し、私たちを勝利へと導いてくださいますように、そのことだけを求めて、ただキリストだけを目指して歩んでいく私たちとなることができますように、どうぞ導いてください。どうぞ玉川教会を祝福してください。集いしを一人お一人を聖霊充満の恵みの中で、新しい週間主がお使わしくださり、それぞれの戦いの場所でイエス様はあなたと共に首輝きを追い、またその恵みの中で一つとされるものとなることができますように、イエス様あなたを告白し、またあなたを述べ伝えていく新しい恵みの一週間となりますように、どうぞ導いてください。すべてをあなたの御手に委ねます。すべてをあなたに明け渡し、感謝して尊き主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。